田辺良角の講談ポッドキャスト。
今回の講談ポッドキャストは4月15日に行われた第36回新宿田辺良角の会から枕の部分を編集してお届けします。それではどうぞ。
ようこそおいでをいただきまして誠にありがとうございます。新宿田辺良角の会、会を重ねて、毎月、やっておりますけれども、第3日曜日でございますんでね、今日も同じように、やっていきたいというふうに思っておりますけれども、8月に調子悪くなった歯がですね、歯がこう痛くなったのがなかなかこう治らなくてですね、でなんかCT も取りましょうなんてことになりまして、でその歯医者さんでは CT 取れないから別の歯医者さんのところ行ってですね CT を取りました。これがまた1万円もかかるというですね。でそれを取って、見たんだけれども、歯がちょっと、欠けてたりする可能性があるからということで見たんだけど、そこは大丈夫だということで、その歯の奥の、芯のところ、根っこの部分って言ってましたね、そこになんか黒くなってるからこのところをちょっと除去しなければいけないということで、明日ですね手術をすることになりましてですね、で何でも7日間は顔が腫れるんだそうです。顔がどうやって腫れるのかなと思って、楽しみなんですけれども、またそのでそのでもちょっと一応人の前に出る仕事なもんですから、そうですよねなんて言われましたよ、ね、そうですよねって知ってるんですかと思いましたけれども、なのでちょっとあんまり顔が腫れるっていうのは良くないんですけれども、ったらまあ、ですけどそれをやらないとどうにも解決しませんので、どうしますかね。で大きい歯医者さんに行くという手もあるんですけれども、日本歯科医科歯科大学が僕のいたところなんですけども、先生が言ってくださいまして、そこに予約をするとですね、3ヶ月ぐらい経ってから担当が予約先生が決まるんだそうです。そこまで待たなければいけないという、そちらを選ぶか、それとももう早めにここでやってしまうかと、いうことで、まあいろいろとちょっとまあお金はまあそんなにかからないようにしますんでなんて言ってくれましたけどね、それはどういうことなのかね、言ってて分かりませんけれども、まあこちらのなんか問題があるかもしれませんのでって言ってましたよ。こちらの問題があるかもしれませんって どういう意味なのかな、分かりませんけれども、あるかもしれませんので、まあでもあまりお金がかからないようにしますんで大丈夫ですからって言うんですよね。でもお金かからないっていうのはちょっといくらなのかですね、それちょっと聞き忘れたんですがその1万円のその CT が1万円かかる時もね、実はね CT 相当お金かかるんですよって言われたんですね。そこの時相当かかるって言って1万円って言われたので、ただまあ、まあそんなにかからないようにするっていうから7500円とか8000円ぐらいで済むのかななんていうふうに思ったりもするんですけれども、一応手術ですからね、麻酔をするって言ってましたね、麻酔をするから痛くはないって言ってましたけども、でも花粉症 この薬をやってて、なんかそのあれが麻酔で切れることはないんだろうかって思いますね。そこで鼻の水がダーッと出てきたらちょっと恥ずかしいなとか、思ったりもして、もうちょっと後の期間に、するかどうしようかと思ったんですけども、なかなかその10日ぐらい空いてるっていうのはなかなかなくてですね、ちょうどこの辺りが、今日までがちょっと忙しかったという感じなので、その後、こう受けようということで、明日は10時半からですね、その1時間半はもう誰も入ってないという、でも1時間半で終わるって言ってましたから、これどういう風になるのかですね、これよりもっと変な顔に、なってしまうっていうことばっかり考えてたんですけども、かえってその顔が腫れた方がいい男になったりなんかしてですね、それでなんか評判出ちゃったりなんかして、ただなんか笑えるななんて思ってですね、まあ、どういうふうにそのやっぱりこうメスとか言うんでしょうかね、メスとでこれなんか看護師の人がパンッつってまた受け取って、でこんなことやってですで光がこう当たってですね、そこでこうなって口を開けてるというですね、そんな感じなのかななんていうふうに思いながらですね、ちょっと分かりませんけれども、それを受けると、7日ぐらい腫れるって言ってました。でそこから3日ぐらいしてから抜歯、 しましたね。でそのお医者さんではですね、そのこの、歯茎のところですかね、これをこうやって なんかやるので、その糸がですね、黒い糸しかないって言うんですよね。だからあんまり大きい口は開けないでくださいって言ってましたけども、そう、大きく口を開けると見えちゃうって言ってましたけど、他のところはなんか、歯医者さんだと、黒じゃなくて他のあんまり目立たない色もあるみたいなんですけど、なぜかそこは黒しかないって、じゃあ取り寄せてくれないんですかっていうふうにもちょっと思いましたけどね、2週間ぐらい前だったんですから。まあですけど、まあ、黒でもいいからな、そんなやつバカバカ口も開けないだろうなんていうふうに思いまして、まあどんなふうにやるのかですね、楽しみで、なんか一石の講談になると面白いなというふうに、まあ、思っているわけなんでございますけれども、初めてですね、手術するの初めて、体にメスを入れたことのない体でございますんで、まあ、注射はねこうやったことありますけれども、だからそれと同じようなものなのか、なんていうふうに考えながらですね、まあでもね、江戸時代とかですね、お医者さんの見習いの人がこうねメスを入れるというもう大変な作業をされてたり、してるわけですからね、まあ、そこから比べれば医学はもうだいぶ進んでいるわけですから、それからまあ、そうですね、いろんな戦争中のお話を新作講談で申し上げるというような時にも、もう麻酔がないという状態で戦争中に、腕を切らなければいけないとかっていう、もう壮絶な苦しみをしたなんていうようなことを申し上げたりするわけなんですけども、麻酔をかけた手術すらやったことのない人間がそんなこと言ってもいいんだろうかとかですね、まあ、考えたりもなんかいたしまして、麻酔ちょっとでも経験してればですね、その気持ちが少しでも、まあ、全くわからないですかね、ちょっとわかりませんけどまあなんてことを考え、何か、いい話になったらいいなというふうに思っておりますけれども、西郷隆盛のお話を一席いたしまして、そして中入りでもう一席というふうに考えております。数日前にですね、11日から13日までの間は何をしてたかと申しますと、ビッグサイトでですね、一つの商品の紹介をしてたというですね、JFE エンジニアリングという会社が作っているバラスト水処理装置、JFE バラストエースという商品を紹介したわけです。何年やらなのかやっぱりわからないと思いますけれども、船のシージャパンというイベントなんですね。シーつまり、海ということですね。で船に関する、企業が集まってきているということなんです。いろんな国の人たちが集まってきてですね、そこで商品を紹介をしているということであります。で、私が担当したその JFE の、 バラストエースという商品はバラスト水処理装置。バラスト水っていうのは何かと申しますと、船に乗せる水のことなんですね。海水、これ何かというと船を安定させるために乗せる重りのことなんですよ。でこれは、船というものは、例えば何かを運ぶときに、ある港から A という港から B という港まで運ぶときにですね、これ、例えば何か鉄鉱石を乗せるとか、タンカーで石油を乗せるとかっていうとき相当重いですよね。だそれが重りが入ってるっていう状態がちょうどいい状態 なんですよね。ですからそれをこれ運んでいって別のところで下ろしたらですね、船はふーっとこう浮いてくるわけですね。でこれがあまりにも浮いちゃうとですね、船はこうバタンとこう倒れてしまう可能性があるんだそうなんです。だそれもあって、その、何かを下ろした場合にはそれと同じだけの海水を中に取り込んでるんだそうですね。でまたそれを今度荷物をまた乗せるって、別のところで荷物を今度乗せるっていう、乗せるっていう時はその溜め込んだ海水を流すということなんです。ですから例えばオーストラリアで何かを、物を運んでいって、今度オーストラリアでこう空になって、水を海水を乗せます。でこれを今度日本に持ってきて、今度何かを、乗せて、それを海水を排水するってことになりますと、これはオーストラリアの水をですね、東京に、で、下ろしてしまうということになるわけです。でこれどういうことかと言いますと、そこに生物がいるわけですね。バラスト水っていうのは、生物がいる。でこの生物がこっちの方に来て、繁殖してしまうということなんですね。 生態系の破壊というか外来種が入ってくるという、これが、数年前に大問題になりまして、条約ができてバラスト水をきちんと処理をしなければいけないという、風になって、まあ、そのために、どうしようかというと、まあ、きちんと処理する、つまりその生物を殺さなきゃいけないということなわけですね。でそこで、薬剤を入れる方式を、考えたという。でその薬剤を使ってますよと。でそれとあのフィルターを使ってまず大きい生物を入ってこないようにするっていうこともして、なおかつ薬剤も入れてっていうことなんだそうです。その薬剤は塩素といいまして、その、水道に使ったりとかプールで使われるようなお薬ですね、あれが使われているというものなんですけれども、それが一つの一連の処理装置で、なおかつそのホームページもできましたよとか、なおかつ、メンテナンスはどういうふうにしますよとか、トレーニングはどんなことをやりますよというようなことがお紹介をする、大体5分ぐらいのものですけども、それを、1日7回やんなければいけないというですね、これが大変な、大抵は仕事をいただくとですね、大体30分ぐらいの講座、20分から30分ぐらいの講座なんですけれども、その前にそうですね1時間ぐらい前に行って、あるいはもっとひどいのになり、ひどいのってこともないでしょうけれども、忙しい場合はですね、あまり忙しくありませんけれども、忙しい場合は例えば30分ぐらい前に入って、で着物を着替えて、着物は10分ぐらいで着替えられますから、着替えてそれで、講座一席やって、で、もう帰ってしまうと。もう帰りはねもう楽ですから、もうそのバッと感じなんですけど、そうじゃないですからね、朝行かなきゃいけない、朝9時45分に朝礼というですね、でその後10時半から始まると。10時半、11時半、12時半、それから、2時、2時、3時、4時みたいな感じでしたね、大変でございましたけれども、でそこで大勢の方がこうもう黒山の人だかりというぐらいですね、集まってまいりまして、私の講座の時はですね、それでは龍角さんの、バラスト水処理装置のご紹介をいただきましょう。では龍角さんお願いします。コンパニオンの綺麗なお姉さんが紹介してくれまして、そこに私が登場をして、で一席をやるという、これ向こうの営業の方が喜んでくださいまして、内容も新作講談を作ってるってことで、内容も考えるのも私の仕事なんですね。内容も考えて、なおかつ、ご紹介の講談もする、この2つをやってるわけ。ただ向こうの方も結構、乗ってきちゃってですね、龍角さんこれそれあんまり面白くないねなんつってさもうちょっと面白くしましょうか、仮にこれが、落語家の男子師匠だったらねって、まあ、やたら男子師匠がお好きなですね、営業の方でですね、もうちょっとここのところに笑いを入れましょうとか、なんかそういうふうに、いや笑いはそんなに入れる必要あるのかどうかちょっと分かりません、まあ、講談だしなんつってですね、なんとか逃げたかったんですけども、いやもうちょっとここ考えましょうなんつってですね、一生懸命、考えまして、でまあ男子師匠がお好きだっていうことだったので、あでもね男子師匠はね講談も大好きだって一応言っといてですね、そしたら、まあ、そうですよねなんつって、喜んでくれましたけれども、それでまあ一生懸命頑張ってやったわけなんですけれども、で2日目の日が龍角さん申し訳ないけれども、社長とそれから常務と本部長が来るから、その分をちょっとプラスしなきゃいけないというような感じでですね、まあ、昼休みもほとんどないような状態で、やりましたけども、社長はあんまり面白そうな顔してませんでしたね。一番前に座ってらっしゃいましたけども、これ社長のあれがすごく良くてですね、はあ、よかったということになったら、もしかしたら金一封いくらかね余計にこうくれちゃったりなんかして、じゃあもう龍角さんすごく良かったよと、楽屋まで訪ねて まいりまして、で龍角さん良かった、ね、握手かなんかしてですね、で、金一封ちょっといただい、まあそこでいただかなくても結構ですけれども、それで何でしょう、その後これを企画した、その営業の人ね、それから男子師匠が好きだというその営業の人の、先輩の社員、この二人が例えば 社長賞かなんかになってですね、こんなに評判いいから社長賞だかなんか言って、で社長から金一封もらいますと、いやこれ金一封もらったらちょっと自分だけでもらうっていうのもちょっとあれだから、龍角さん呼んでちょっと宴会を開こうよかなんか言って、どっか呼ばれてですね、すごく喜んでもらって、でなおかつそのでそれがもう船に乗せるものなわけですから、もうこれがまあ、バラスト水装置特需 を狙ってるっていうことなんですね。ですからそこでもう今までの100倍ぐらいのですね売り上げがあったなんていうことになりましたらですね、私の出演料なんてのはもうどうでもいいような感じのあれでしょうから、ちょっとそれはもう龍角さんに1000万ぐらいあげた方がいいんじゃないのなんていうことになりましてね、そんなことを考えたりもしたんですけども、それでまた、次回またそこやってもらえないだろうかとかですね、あるいは、まあ、他の、企業の方も おいでになってましたから、やたら撮ってましたね、僕をこうやって撮ってましたからね、これまた講談で紹介するっていうのがこれから流行っていくといいなというふうに、思いますけれども、時間がうまく合えば2社でも3社でも僕はやるつもりでおりますけれどもね、まあ、でもちょっとあのマイクの調子があまり良くなくてですね、ビッグサイトってのは相当これ天井高いんですね。その中でこんなだけムワーっていて、まあ、あまりちょこちょこしかいなければ、まあ、適当にやってたのかもしれませんけれども、こんたくさんいらっしゃるもんですから、こちらも気合入って、でマイクがあまりちょっと入らないっていうこともちょっとアクシデントがあって声を張り上げていてですね、ちょっとまだ喉がおかしくなってしまって、もう最終日は喉塗るスプレーまで買ってですね、あんなことやってですね初めて喉塗るスプレーってのをやってみましたけれども、あれがまたうまくこう入らないんですね。なんかね、このなんか喉チンコがこう邪魔しててですね、こうやってこんなことやこんなやってやってキャッキャッしようよってやるんですけれども、なかなかうまくいきません。あと飴も結構買いましたね。喉飴も買ったんですけど、龍角さんのが効いたのか効かないのかちょっと分かりませんけれども、まあ、そんな出費をしながらですね、まあ、で最終的に最終日に、お金をもらわなければいけないなと思ってたら、その中間に入ってってる会社の人がですね、うちはねお金は、20日締めの翌々月払いだからと言うんですね。20日締めってことはどういうことですかって言うと聞いたら、4月の8日、20日で締めるんです。するとそこから翌々月だから6月の5日払いって言うんですね。これまだまだだなと思ってその間にどうか潰れないでくださいねというふうに、思いましたけども、そんなことはまあ言えませんでしたが、鶴見の弁天橋っていうところまで行ってですね、本社がそこにあるもんですから、その JFE っていうのは何でも、川崎製鉄と日本鋼管、この2つが合併してできた会社なんだそうです。それで、何でもちょっとネットで調べたところ、ボーナスが非常に多いと噂の会社の上位3位、3位に入ってましたですね、というのは、会社のようでございまして、鶴見の弁天橋っていうところま で鶴見線っていうのを初めて乗りました。で、3回も打ち合わせに行ってですね、ダメ出しが出たので、まあ、その度に作り直して、で見てもらうために、でそこで僕は読まないといけないと、いうことで、行きましたけれども、そうですね、1時間に4本ぐらいしかないもんですから、その駅を弁天橋を逃してしまうと次浅野っていう駅なんですけども、そこでまた今度15分ぐらい待っちゃったりなんかしてですね、一つ乗り過ごしちゃったりなんかして、なんか間抜けでしたけどもねだけどもうその駅にはその会社ばっかりあるような駅なんですね。ですからそこでもし降りた場合に線路伝いにダーッと走ってくれば戻ってくることできますけども、そうじゃなく別の道行ったらちょっともうこれもうどう行ったらいいか分かんなくなって、ってのもいけませんから、ですからちょっともうしょうがないからその15分ぐらい待ってですね、ようやくまた帰ってきたということがありまして、大変な思いをして打ち合わせにも、行きまして、まあ、そのお金もちょっと請求をしつつと思っておりますけれども、でもね2ヶ月もう大抵はもうその日にもらえるんですね。そういう仕事は僕の場合は多いですけども、初めてですね、2ヶ月後の5日払い、本当にいただけるのかどうかもう本当にもうね、なんか、もうそのお金が入ってくるってことを当てにしていろんな話してますから、そしたらこれ入ってきたらこれ買おうとかっつってですね、だからまだちょっと買えない状態であるというような、状況なんですけれども、本日はまあこれずっと新作講談作ってるから、こういうふうにですね、そういうお話が、まあ、来るんだろうなというふうに思っておりまして、教会からの仕事でございましたですね、金星先生という先生が事務局をやってらっしゃいますので、金星先生から龍角さん どうだろうかと、なんか前回の台本があるらしいんだけれども、それを 見てちょこちょこっと変えればいいみたいよっていうようなことなので、それで一応引き受けたんですけども、実はもうそんな簡単なものではなかったというですね、前回はコンパニオンが2人で 掛け合いなんですね。こんにちはとかっていうのがあってですね、バラスト水って知ってる知ってる、うん、バラスト水ってのはなんとかでしょとかっていう、そういうなんかわざとらしい会話のなんかあの掛け合いがあるという、うん、まあ、そんなのはこうあるんですけども、そこちょっとやっぱ違うんですね、感じがね。だそこをちょっと直していかなきゃいけないということで、あ、じゃあやっぱりこう思い描いていたのとは違うなと思いながらやりましたけども、まあ、いずれにしてもその新作講談をこうやって作っておりますので、まあ、その感じというんですかね、その感動を盛り上げるところはこういうふうに盛り上げてっていうのを全部こう随所に入れて、で講談らしさというものを入れてですね、まあ、なんとかやったわけでございますけれども、それでまあ満足、まあ、あの営業マン、うん、そうですね、7、8人、特会控え、あの3日間で来てましたけれども、皆さんあのいいって言ってくれましたですね。本当営業の人ってのはやっぱ口がうまいなというような感じがいたしましたけど、よう拡散いいね。社長がいらっしゃった時はあんまり出来は自分としては良くなかったんだけどもね、あのいやいいね、 OKOK、 なんて言ってくれましてですね、もう大丈夫で、もうね、本部長のね、本部長のあの評判いいからね、いやすごく良かったよ、あーんって言ってくれるんですね。もうこっちもその気になってしまって、いるんですけれども、じゃあどのくらい、それが評判になってるのかね、じゃあツイッターとか、例えばブログとかそういうのなんか書いてる人がいるかなと思って自分で検索してみたんですけども、一人も触れてる人がいない、ね、そんなもんかなというふうにちょっと思いましたけど、一人ぐらいね、龍角さんっていう講談って面白いなっていう人が出てきても、一人ぐらいはいてもいいんじゃないかなと思いましたけども、一人もいなかったというですね、悲しいお仕事をしてまいりましたけれども、またあのビッグサイトっていうところは国際展示場っていうところなんですね。臨海線っていうのが通ってまして、新宿から行くと臨海線、大崎から臨海線になる直通の電車が出てるんです。それで行くと大体新宿から25分で行かれるんですけれども、なんかそのビッグサイトに一番近いのは国際展示場正門という駅がありまして、そこはゆりかもめが通ってるんですね。あ、ゆりかもめも通ってるんだ、じゃあ新橋だからなとか思って、で新橋ならば、うん、まあ、その日は2日目だったんですけれども、まあ、国立さんで打ち合わせがあるから、じゃあ、そうだな、新橋から行けば銀座線で行けばちょっと行けるから、じゃあそれで行ってみようかななんて言ったら、ゆりかもめっていうのはそれすごいこうぐるぐるぐるぐるなんとなくこうやって回って、なおかつその、あのこの橋をこんなん乗って、またこういうふうにぐるぐるぐるなんて回ってるんですね、わざわざね。だからあの新橋出るまでに23分かかってしまいましてですね、もうその時間があったら、臨海線で新宿まで行ってたじゃないかっていうようなね感じなんですけど、初めて、まあ、だから今までそのゆりかもめ使ってる時はですね、のんきに使ってたんでしょうね、遊びに行くっていう感じだったんでしょうね、うん、あれ遊びにこうなんかあの眺めるものなんでしょうね、うん、あ、違うな、あ、臨海線を使わなきゃダメなんだなってね、初めて、知りましたけれども、いかに仕事をやってないかということが分かってしまうわけでありますけれども、まあ、あのいずれにいたしましても、本日またあの一席、新作の講談を聞いていただきたいと思うわけであります。
前回4月15日第36回新宿田辺亮君の会から枕の部分をお聞きいただきました。そして今週末5月20日日曜日は第37回新宿田辺亮角の会開催です。新宿長谷ビル8階長谷フリースタジオ新宿風プラスにて、今回は179本目の新作講談ネタ卸しの予定です。皆さんぜひご来場ください。